前回からの続き。
ということで、超相対性理論、深井龍之介さんをゲストとして迎える3週目に入りました。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、ダブルスタンダード、ダブルエンジンって人間は使いこなせるんだっけっていう話が、まあ、そもそもの、まあ、今回テーマにしたよね。
うんうん、
で前回は、そもそも一貫性を持ち続ける、そのシングルスタンダードみたいな人間観っていうのが近代の産物なんじゃないかって、リュウちゃんの問題提起、
うん。
で、ヒロさんも、まあ、確かに、人は環境との作用によって自分が立ち現れるよねっていう話が出てきて、ちょっと仏教っぽい話が出てきている。でなぜダブルなのかっていうリュウちゃんの話で、そもそも1個の行動様式だといいとこ悪いとこある、だから1個の行動様式だけだと悪いところはカバーできないのでオルタナティブが必要で、そこを行ったり来たりする必要があるんじゃないかっていうのが出てきてて、その事例として例えば茶室なり教科を扱う時のその共鳴みたいな、名前ごと使いこなしてしまうみたいなのがあるようなと。で短期じゃなく長期で時間を考えていこうっていう林業の事例みたいなのを、ヒロさんが裏幌町に触れながらしてくれて、でやっぱ究極的にはこういうダブルスタンダードって何かっていうと、企業のお金の使い方にダブルスタンダード化がいるんじゃないかってリュウちゃんの指摘、
うん
うん、だからこそその異なる意思決定を埋め込むみたいな、
うん、
でヒロさんからの指摘ではちょっと待てと、両利きの経営みたいなのは確かに2つあるんだけど、なんかそこでもメタな一貫性が求められてる気がするぞっていう指摘がある中で、究極的に突き詰めるならもう相互扶助しかないんじゃないっていうリュウちゃんの話だったよね、
うん、
そこさえ保ってればもっと下位レイヤーで、どういうふうに例えばリソース配分するかみたいな意味でのダブルスタンダードがあればそれでいいんだと、
うん、
だから予測できる未来、予測できない未来などのそのエンジン両方を使いこなして、予測できない方でも意思決定していこうっていうのが前回です、
ね、そうですね、
はい、で、うん、いやこれは本当にそうだなと思う、
うん、
で問題はリュウちゃんが後半にしてくれた話の部分にヒントがいろいろあるなと思ってて、
うん、
個人だと見返りがあるからっていう行動原理で動いてない、
うん、
それってすごい貧相じゃんっていう、うん、例えば誰かに会いに行くときに別にお返しなくてもその差し入れするじゃんとか、なんか困ってる人がいたら手を差し伸べるじゃんみたいな、すごく不思議なんだけど、
うん、
それを組織でやろうとした瞬間に我々はそれができないと思い込んでいるって話なんだけど、うん、そこはすごいややこしいよね、
うん、
なんでやれてないんだろうみたいな、
うん、
でこの僕たちのハードル、主語が大きくなっちゃった時のハードルって何なんだろうっていうのをちょっと考えて共有してみたいなと思った、
はいはいはい、
うん、はい、だから主語が大きくなるといろんな意見があって、そもそも合意できない問題とか、
そうなんだよね、
うん、
いくつか自分の中に実は仮説があるので、それをちょっとみんなからの意見聞いてみたいなと思うんだけど、はい、
うん、
一つ目は僕たちが集団でコンセンサスを得るのがものすごく難しいので、
うん、
それを得ようとすると、とてもシンプルな話にしないといけないと、
うん。
シンプルな倫理観にしないといけないと。市場経済の時のシンプル倫理っていうのは、やっぱ儲かるっていう、
うん、
すごくわかりやすい。数値化できるから、
うん、
ものすごくわかりやすい。これにできたっていうことが、僕はその、近代以降を大量の人間にめちゃくちゃ生産させるってことができたことだと思うんだよね、
うん、
じゃないとその僕たちが個人感覚で動いてたらこんなに頑張って仕事しないはずなんだよね、
はいはい、
週にさ、
うん、
5日間8時間も働くって、まあ、ある意味人間の営みとして結構異常値だと思ってるんだけど、うん、同じことをつぎ込み続けるっていうのは、
うん、
これができてるのはやっぱそういう倫理があるからだと思ってて、
なるほど、
うん、いわゆる資本主義の倫理っていうのを作ることに、まあ、成功したからこうなってるとも言えるし、
うん、
まあ、一方でそこからさっき言ったようないろんな問題が発生している、
うん、
シンプルであるゆえに、
うん、
っていうこのコンセンサス問題がすごいでかい気がしてるね、
してるよね、
コンセンサスを簡単にしようとしている。あとはさっき言ったその大勢を参加させるため、同じことなんだけど、ポイントとしてはこの2つが作用してるので、実際確かに個人でできてるじゃんみたいなやつを集団に適応させようとすると、
うん、
この2つが問題になるだろうなと
思うよね、
思ってる、
思う、
集団コンセンサスと大勢の人間がそれをやるかっていう問題、
問題あるね、
うん、
あとは先に別の問題を先取りしちゃうと、
うん、
そのダブルスタンダードで予測できない未来にもっと投じていこうぜっていうのが可能になったとして、
うん、
基本的に失敗を許容しまくらなきゃいけない社会じゃない。
そうだね。
で、ここまで検討したのにできなかったっていう状況と、よくわかんないけどやってみてやっぱりできなかったってへーへーみたいな状況だと、
はいはい、
後者の方がなんか罰が悪いので、
そうだね。
で、その罰の悪さとどう向き合うかみたいな話がある。
本当そうだね。
だから失敗可能性とセーフティーネットの問題とか、どうそれを許せるか、どう立ち直れるのか どう学ぶのかみたいなのもセットでなってると、
確か
なんかうまくいくよね。
確かに何か他の茶室ではどうなってんだ
よ。ああ、茶室、うん、なんかその間違えて恥をかくみたいなのはやっぱ結構あると思うんですよ、
うん、
でその問題とは別に逸脱してくっていう自由もあるはずで、
うん、
やっぱり安土桃山とかのいろんな茶人たちはさ、みんなめちゃくちゃ入門して型を守りまくるんだけど、最終的には自分の趣味を発揮するっていうのをやっている、う
ん、遊んでんだね。
遊んでんだよね。例えば古田織部もさ、うん、なんか織部焼きみたいなの作っちゃって、はい、表現物とかあるけど、
うん、
だいぶ変だなみたいなの作っちゃうわけじゃん、うん、でみんな自分の趣味を打ち立てて、他の人からはギョッとされるけど、これでいいんだっていうのを打ち立てるから、それはある種失敗とか間違いかもしれなくて、
うん、
けなされるかもしれないが、私はこれであるっていうのをやっていく。
じゃあ明確な失敗とか間違いっていうのが定義されてないんだ、その社の世界で。
だからなんかどうずらすのかっていうところにその人の趣味が現れるってことなんだろうね。あ、なんか 100% 守るとただの
ずれてることが大事な世界なってことだよね。
どこをずらすかのが大事ってことか
な。
でも正直今の歴史的な資料に残ってるっていうのは、割と成功として認められちゃってるものが残ってるって可能性はあるので、なんとも難しい部分だけど、
うん、
うん、その古田、まあ織部焼き今も残ってるから、
何をやったら失敗になるの。
何をやったら失敗になるんだろうね。まあなんか自分がやりきってれば別に残らない人もいいのか、そういう意味では。
じゃあやっぱ失敗っていう概念自体がやっぱある意味ないのか。
失敗の概念をちょっとアップデートするみたいなのが結構大事なのかもね。
そうだね。だからさ、さっき龍之介がさ、集団でコンセンサスが取るのが難しいから、うん、シンプルな代替指標にこう修練していくみたいなことだったじゃん、うん、だから究極そのリテラシー問題だよね、
うん、
集団でコンセンサスが取れるようになれば、うん、
できる
ってことじゃん、うん、その複雑なコンセンサスを取れるようになればってことだよね。
そうなんだよね。それもすごい考えてるけど、それって僕初等教育にものすごく依存してると思ってる、
うん、
本当に大量のマスの人間をにそれを担保するしようとすると、
うん、
まあ、保育園幼稚園小学校とかの幼少期の教育みたいなのに結構頑張ってそれをやるとかしないとならない感覚があって、大人からだと結構むずいなっていう、
うん、
できないことないんだけど、
うん、
難しいだろうなって
、うん、
いやさ、超具体的な話に引き戻して考える、うん、要するにさ、何が良いっていうのかっていうことの感覚的な話に尽きると思うんだけどさ、例えば我々3人がポッドキャスト収録してるのも、うん、集団での行為じゃん、まあ、株式会社でも何でもないけどさ、うん、でそこに例えば我々はさ、数値みたいなものは一切考えてないわけだよね、
うん、
でこの中で我々のなんとなくいい収録とか、
うん、
いいコンテンツみたいなものって、まあ、言語化してないけど、
うん、
なんか共有化されてるものっていうのが漂ってるわけじゃない、
うんうん、
ただそういうことが考えられないと、再生回数とか、
うん、
そういうところが予算の代替変数になってっちゃって、
うんうん、
それこそ初回のさ、我々の収録の初回じゃないけど、数値の奴隷化になっていくみたいなさ、うんうん、だからその抽象レイヤーで良いとは何かとか美しいとは何かとかさ、
うん、
そういうことがそこに留まってられるかどうかっていうことなのかね。
なんかそれでいくと、僕たちと別に仕事あるじゃん、
うんうんうん、
これが別にどうなろうが我々の生活には何もある意味影響しないし、担保されてるものが他にあるので、それがあるっていうのはすごい大事でしょうね。
確かにね。
それなくて明日死にそうなのにずっとこれやるって難しいと思ってて、やっぱ
それはそうだ、う
ん、なんでそれがあって余剰がありますと。でこの余剰をどう定義するかがまた大事なんだけど、この余剰の時間を使って我々はこれをやってて、僕はその余剰がなくなったから卒業したよね。そしてある意味余裕がないから、
うん、
でもその余剰があるって思ってるのが大事なんだ、
うん、
あ、だからそうなんだよ、僕のね、うん、一つの問題意識はそこにあってさ、
うん、
そのダブルスタンダードをどう使いこなすかっていうのがね、
うん、
僕の中の一番のテーマなんだ、
うん、
つまりダブルスタンダードがあるっていうことを認識することは、まあ難しいんだけど、うん、そんなに難しくもないと思うわけ、うんうん、たださ、なんか数値の世界で勝ってくると余剰があってもその数値の世界で塗りつぶしたくなっちゃうみたいな、うん、そういう生き方って結構あったりするじゃん。あるあるある。本当はそこで余剰だからモードチェンジした方が良かったりするんだけれども、
そうだね、
それが変えられないっていう。い
や、確かにそこが究極かも。それは自分が何かに打ち込んでいるときに、その打ち込んでる対象のルールとか、常識というものを全てに対してアナロジー適用させていくってことは、ものすごくやっちゃいがちだと思ってて、人間が。それなんでだろうな。
ちょっとごめん、二人の話は難しくて分かんなくなってきた。
結構単純な話してて、例えばその受験勉強ですごく頑張った人が、全てを受験勉強っぽく捉える。
そうそうそうそうそう。
友達との時間とか、を受験勉強僕捉えるって具体例があんまあんまりつかないけど、
コスパ優先みたいな、役に立つ人と会う
とか、まあ仕事が一番分かりやすいかな。すごく仕事で、例えば営業超頑張りました、その営業はその人の中では営業というものは同僚との競争の中で自分を勝っていって成績を残すっていうのがすごい大事だったとするじゃん、本当は営業ってそうじゃないと思うんだけど、その人の中ではそうだとした場合に、それ自体がもともと彼が例えば大学でやってたスポーツとかが全部同じルールで統一されてて、例えば個人技やってて勝って戦って勝つみたいなことをずっとやってた人が営業でもそれをやってるとか、そういうことすごくよくあるなと思うし、よくあるのはやっぱり幼少期の親からのなんかインセンティブ設計そのまま引きずってるっていうのはすごくよくあるなと思う、
あるよねきっとね、
あるでしょうね。だからそれをどうやったら、まあコントロールではないと思うんだけど、少しメタ化して、あじゃあこれやろうみたいな感じで余裕を持って別のルールを採用できるのか。
そうだね、
心の余裕だろうな。でもこれ俺も余裕なくなったらできないもんな、
だからさ、分かりやすい話がさ、将来のゴールを決めて、それを分解し、そしてそれを逆算的に考えて今の行動を決めるみたいな、モデルの話で、例えばさ、そういうので仕事ってすごい大事なことだったりするじゃん、めちゃくちゃ大事だよね。1週間後にプレゼンがあると、でプレゼンはこういうあれで決まるから、それで今の行動をそれによって規定するってさ、結構できる普通の社員でやることなんだけど、例えばそういうのを子育てとかにさ、こう適用したりね、
めっちゃあるね
でそれをこう分解して、だから今これをやりなさいっていう、でそのトラックに乗ってると安心するし、乗ってないとなぜやってないんだみたいな、そういう話にもなっちゃうとか、その本当はギアを切り替えなきゃいけない対象だったりもするのに、ずっとそのあれを引きずっちゃうっていうのがあるような気がするね。
それはそのやっぱり今聞きながら思ったんだけど、ギアを切り替えるという概念があるかないかがまずすごい大事な気がしてて、普通ないかも、普通っていうかマジョリティにないかも。そのなぜかというと、それってメタ認知じゃん、もうすごい、まず自分は何らかのルールに基づいて、そのルール上で、という前提でこの活動をしているっていうメタがないと、ここでは変えますみたいなことが多分できない。スポーツとかだと多分みんなそれをメタ化して普通に簡単に取れる。今自分はバスケをやってるからバスケのルールに従ってるわけであって、今サッカーをしてるからサッカーのルールに従ってるんだっていうふうに全員理解してると思うんだけど、人生って多分ほとんどの人にとってそうじゃなくて、人生も実はそうなんだけど、今これやってるからこのルールっていうのは実は僕の中では一緒なんじゃないかと思ってるんだけど、人生に対してそのメタ化っていうのがまず前提として基本的にできてないと、ルールを変えようみたいになった時に自分の人生が崩壊するみたいな人も多分たくさんいる気がする。
確かに
サッカーのルールが自分の人生だと思ってる人多分めっちゃいっぱいいるもんね
自分の人生でルールをメタ化するのが大事なのか、それともビジネスの世界でメタ化するのが大事なのかってどう思う？なぜならば家庭の中でビジネスのルールを適用しようとしてる人ってむしろ少数派な気がしてて、おのずと切り替わってる気がするんだよ、だからなんかそれはみんなできてるかもしれない、でもさっきのダブルスタンダード、先週の話だと、どっちかというと会社の中で2つの名前使い分けられるかとか、短期思考と長期思考どっちも持ってるかみたいな話な気がしてて、だったらどっちかというと仕事の中での切り替えが大事なのでは。
仕事の中の切り替えが僕は大事だと思ってるんだけど、仕事の中の切り替えをやれる人っていうのは、多分その人生レベルで切り替えができてる人じゃないと、仕事でも切り替えますみたいなことができないんではっていうのがさっき自分が言ったことかな、その前提として人生をそう捉えてないと仕事でそうできないみたいな気がする、
まあでもビジネスで切り替えるっていうことの難易度が高いっていうのはその通りだと思う、で仕事とプライベートで切り替えられるかどうかっていうのは人それぞれのような気がするけれども、結構なんか同じルール設計の中で動いちゃってる、まあ僕自身もそういうところあるからさ、そこ
切り替え大変だもんね、多分。メモリも使うし CPU も使う感じがするもんな。
うん、
の疲れるかも。
そうそうそう。
バンバンバンバンバンバンって切り替えてるとか、実際ちょっと違うように聞こえるかもしれないけど、そのめちゃくちゃビジネス脳を使ってる時と、
うん、
人文知能を使ってる時の切り替えが、
うん、
1日の間に何回も来ると疲れるもんね、自分も。
そうだよね。
そう、さっきまでなんかジャンヌ・ダルクの勉強してるのに、
うん、
急になんかどうやって顧客獲得するかみたいな話してるとなんか脳がんんってなってその切り替えスイッチングコストみたいなのがすごいかかるんで、
うん、
そのスイッチングコストを忌避してるのかもしれない。
なんかさ、うん、いやちょっと話変わるかもしれないんだけど、メタになるってさ、そのスイッチいろいろあるみたいな話ってちょっとやっぱ冷静にならざるを得ないじゃん、
うん、
熱くなれないっていうさ、
うん、
こう側面もあってね、
うん、
で行動力っていうのがそがれるっていうかさ、
うん、
行動するっていうのはある種こう熱病に侵されてうおーやるぜみたいな、
うん、
そのメタ化できないからこそ行動できるみたいな、
う
ん、
そうね、
そういう側面あるじゃん、
うん、
で僕自身のすごい課題意識として感じてるのは行動が遅いってことなんだよね、
うん、
常にこれって相対化できるんじゃないかとか、
うん、
なんかで盛り上がってたりするとこれはどういう意味があるんだろうとか考えちゃう。意味を考えるっていうのはさ、
うん、
まあ、まさにメタ化するってことだと思うんだけど、そうするとなんか一歩も二歩も行動が遅れたりして、これ例えばスタートアップに関わってたりすると、
うん、
ちょっとたまに致命的な側面とかあったりするわけだよね。この辺は自分の中での切り替えのタイミングめっちゃむずいって思うことだったりする。
それがやっぱあれなのかも、さっきの五感を使って切り替えるのが一番コストが低いってことなのかもしれない、うん、もしかしたら。
なるほど。
違う場所に行くとかね。
そう。だからその茶室も、茶室じゃないところでお茶すると、
うん、
認知の切り替えとかとかうまくいかなくて、
うん、
そうバグるんだけど、
うん、
も
う
茶室に入るとこう変わるみたいなのが、
そうだね。
染みつくと、
うん、
行ってこうやってポッて変わるみたいな。スポーツとか結構それ、簡単にできてる感覚があって、僕スポーツしないんだけど、見ててすごい、サッカーコートに行ってサッカーし始めた瞬間に変わる人たちとか、
確かにね。
いるじゃん。あれって多分染みついてる、そのモードに切り替わるということが習慣化してるからだと思ってて、なんかそういう、やっぱり装置を使って切り替えるみたいなのは、
そうだよね。
めちゃくちゃ重要なのかもしれない。そのスイッチングコストが大変すぎるから。現代移動とかが結構簡単なんで、その移動とかを使ったり場所とかを変えたりとかしてそのスイッチをやるように習慣化していくと、実はビジネス上でも簡単に切り替えれるようになる可能性がある。
だからさ、コロナで起きた一つの問題はさ、
うん、
ずっとズームであるみたいな。
そうだね。スイッチングコストが高すぎるんでしょうね、それ。
そう。だから本来は客先移動とかする過程でなんか徐々に
それはそうかも、
変わる瞬間があったかもしれないけど、うん、ペルソナが変わる瞬間がもう何一つなくて、
確かに連続性がありすぎてダメなのかも、うん、
みたいな
それすごくあるかも。ちょっと今回のすごい大きい学びだけど、茶室まさにそれなのかも。
切り替えていくための物理的なスイッチっていうか、なんか動物として違う場に入ったっていうのを感じたいかもね。
そうだね。
だから服装とかも大事だよね。
服装も大事だね。そうだよね。刀取るのもそうだけど、基本今でも和服に変えるから服装大事だな、うん、そうやって儀式ができていくんだろうな、本当、
うん、
そうだね。
気持ちを変えるっていうね。服を
変えて、セレモニーをして、戴冠式とか全部そうなんだと思うんだよね。
アホ臭とか思うけどね。
ね、もともと俺も若い頃思ってたけど、もう今思ってないもんな。結局そういうスイッチングコストのこと考えたらめちゃくちゃ合理的だもん。
うん、まあ結婚式にね、全員めちゃくちゃ私服で行ったら盛り上がり感ないよね。
ないね。あれは、
うん、
あの格好するから結婚式ってい
う、
異質な空間になるもんね、あれ、
うん。
そういうとこまで考えたらすごくなるかも。名前変えて、服装変えて、場所変えて、話したら結構簡単にできるかもしれない。急にあだ名で呼び合うとか、その時だけ。うんうん、
ああ。
でさ、一方でもう完全に違う場だよっていうのだったら簡単じゃん、
うん、
例えば仕事の場とサッカーフィールドはもうゴールが違うから、
うんうんうん、
でも会社の中で2つを切り替えるってなった時に、
そうだよね、
それができるからね、
うん、
いやそれどうしたらいいんだろうな。
そうなんだよ、隣接してんだよね。
隣接してる、うん、同じ予算使ってるからね。だからさっきの話では、
そう、
うん、余剰の利益で新しい投資をすべきって話になるんで、
うん、
そうすると元の出は一緒だもんね。
しかも着替える暇とかないからね
それは少なくとも会議室を移動とかはできるかもしれないけど、うん、ちょっとヒントになるかもしれないのはそのダブルスタンダードなのか松岡聖剛さん的なデュアルスタンダードなのかみたいなのもあるかもしれない、
うん、
でそこの話もあれば島光一郎さんが言うところのアコードを受け取るの、
うん、
なんか名古屋人が順列組み合わせがめっちゃ得意ですごくアイデアに発想に輝いてみたいな話があって
めちゃくちゃおもろいな
名古屋人は何でもこう組み合わせてしまうみたいな。
あ、そうなの。
例えばあの小倉トーストとか言ってトーストに小倉を乗せちゃ うパンの上になんかあんこ乗ってるとか、うん、あとはラーメンフォークみたいな、うん、なんかラーメンを食べるための専用のスプーン型の先割れじゃないんだけどしかもそこにちょっと波線がついててこういう使い方ができてみたいな、うん、今までの人がやっていない組み合わせをどんどん生み出しちゃうんだって、
うん、
でこれ何が起こってるかっていうと服は切り替えているわけではない部屋は切り替えてるわけじゃないんだけど自分の中で2つが組み合わせられるっていう、うん、自分がなんか媒介者になって、うん、2つの価値観を折衷させるなり編集するってことをやってるじゃん、
うん、
でこれもなんかあっていいんじゃない別の方法として
それもすごいヒントになりそうだなちょっと待ってね、
うん、
媒介者になって2つを掛け合わせるのが自分がやってる状態
つまり精神と時の部屋を経て悟空とご飯が通常状態なのにスーパーサイヤ人であるみたいなの身につけるじゃんゴーってオーラ出てないみたいな、
うん、
なんか落ち着いてるけど髪は金色であるみたいなのって、うん、あれはなんか平常とスーパーサイヤ人の愛の子を自分の中で作り出してるわけだよねただあんな感じで人文な俺とビジネスな俺が共存してるみたいなのを
まあ究極系でしょうねそれ
うん
なんかだからその冒頭言ってたそのアメリカの編集者がやらないやつよね。
そう
まさに、
うん、
いやできんのかななんかイメージつかないね
すごい習熟度が高ければできるというイメージがそれに関しては
確かに、
うん、結構なんか難易度は高いんだろうけど
周波が達成できてる人で
そう、ね、
型を守ることも破ることも自在みたいな状態なん
だ
よ ね、
うんそうだねうん、でもその習熟度が高いってそういうことなんでしょうね、
うん、
実際エゴがないっていうことなんだろうなと思うんだけど基本的には、うん、そ変なエゴがない
こうせねばならないみたいなところから自由
そうね
うんだからビジネスの近接性の中で意思決定スタイルをどういうふうに音を立てるがごとく切り替えることができるのかというい
やこれどうしたらいいんだろうな、
うん、
ビジネスで媒介者になるとどうなるんだ今言った近接してるけど全く異質なダブルスタンダード性の中で、
うん、
その媒介者となってる状態
だから一個言えるのは、うん、そのダブルスタンダードって聞いた時に全く別の価値観によって動いているっていう、まあ、前提があるんだけど、うん、でそれはある種正しいじゃん短期利益と長期利益みたいな、
うん、
でも一見短期利益を追い求めてる人はそのために頑張ってる長期利益の人はそのために頑張ってるのに同じプロジェクトに取り組んでるっていうのは可能なはずで、
うん
そういう場を作れるかどうかっていうところにメタ思考を使うんじゃない。つまりなんか自分がメタになって動くっていうよりも、
うん、
あの2つの価値観の人が共存できる場を編集するっていう
なんかさこれ龍之介に聞きたいんだけどさ、
うん
まあ、龍之介自身のスタートアップ立ち上げてるし、はい
うんうん、
ここまでの過程もさ、
うん、
いろんなスタートアップのアドバイザーとかやってきたじゃん、うん、で今孝太郎が言ったことってまあ一見すごい理想なんだけどすごい難しくないっていうところがあってさ、
うんうん、
僕も関わってるから分かんだけどなんかある種熱狂感みたいなものが
スタートアップ、ね、
スタートアップあって必要だったりするじゃない、うん、その中に長期軸みたいなちょっと冷めた全てを相対化して見るみたいな人がいるとなんかうまく空気を作れない問題みたいなものがあってシングルスタンダード化しやすい
すげー難しい
いやだから違うんだって違うんだよそれ対立させるからダメなんだよ、
うんうんうん、
だ同じことやってんのにどっちも叶えられちゃうっていう場を作れるかっていう問いなんだから、
うん
うん、
例えばどんなのがありえるんだろう
例えば一見明日の利益を求めてるんだけどちゃんとその行動の中に長期視点が織り込まれてるから一見明日の売り上げ作ってるんだけどめちゃくちゃ未来に寄与してるっていうそもそもそういう企画を作れるかどうかっていう
場を作るっていうのはそのどういうスコープの場を今想定していって
るのいや何でもいいんじゃないその例えば古典ラジオっていうコンテンツでもいいし
あ
プロジェクトの単位でもいいし
あそれは確かにできそうだね
そもそも VS が発生しないよう なんか魔法をかける仕事ができないかっていう
確かにね、
うん、
本来確かにコンフリクトしてないと本当は、
うん、
本来はね
どっちも必要なだけだから、
うん、
ただその アプローチ方法が違うので、
うん、
表面上コンフリクトしてるように見えるよね。
うん、
したら四半期で利益を出そうとするアクションというものと、
うん、
70年後に何か大事なものが残るかどうか分かんないが頑張りますみたいな話っていうのは、
うん、
その表面上全く違う解が出てきそうな感じもするんだけど、
うん、
それを一つのプロジェクトと一つのチームの中で普通に一緒に考えちゃうみたいなことをすると、
うん、
まあ、それはそれでできるんじゃないっていうのは確かにそう。
なんかその短期の企画、明日の売り上げ作ってこう、こういう営業戦略でっていう短期の企画の上に、しかしこういう長期のエッセンスも入れてこうねっていう短期ベースの上に長期を乗せるパターンと、あとその逆のパターンと、またはそもそもどっちも相互作用が起きるパターンとみたいなのはなんかありうるんじゃないかな。
ありえると思う。なんか難易度は高いなって思う。できるチームとできないチームにまあまあ分かれそうだなと。
でそれ多分俺同性異夢でいいと思ってて、短期が大好きな人はそう見えるっていう、長期の大好きな人はそう見える。
でもそれがまさに対立構造生んじゃうんじゃないっていう現場を僕はたくさん見てきたから。
自分を見たタイプだけど、
それつまりできてないってことじゃん。ただ単にその同じゴールが見えてないっていう。
見えてないんだよ。
そう
だから設計者はそれを見てそういう設計をしてるんだけれども、
うん、
参加者にとってはどっちもまどろこしいなって思っちゃってる、まあ、もしくは初期段階ではそこに合意しつつも感情的に許せなくなる、理屈で分かってるけど感情的に許せなくなるみたいな、そういうことがあって、
自己否定されたと思って反発するとかね、
うん、
なんかそのフェーズを超えた人たちが集まったらできる気がする
んですよ。そうなんだよ、ね、だからまあリテラシー問題に行き着くような気もするんだけど、そうなんだよな、理屈というより感情ムーブが起きることをたくさん見てるから。
自己防衛反応だよねあれ。
そうなんだよね、
その孝太郎さんが言ってる場っていうのはできるとは思う、不可能とかも思ってなくて、
うん、
一般的な難易度が高いだろうなと思う、
うん、
ステップとしてじゃあ実際にこれを社会に実装していきましょう、ダブルスタンダード性をってなった場合は相手をまずは今の段階だと選ぶやり方ではあると思う、
うん、
だけど、ね、確かにチャレンジすべきだなと、
うん、だからなんか例えば小倉トーストがうまいかどうかっていう話をしてると思ってて、うん、それ何を言ってるかっていうと
好きだけど、
いやうまいんだよ、うん、で生き残ってると思うんだけど、小倉の可能性もあったし抹茶の可能性もあったし、まあなんかよくわかんないけどくず切りの可能性もあったけど、くず切りトーストは死に絶えていったと。
あるある、あ、まあな、うん、
そらないと
例え話
でそこでは合意できなかったみんな、うん、でも小倉トーストに行き着いた時名古屋人たちは熱狂したっていう事実があるかは知らないが、そういう場を作ったってことなんじゃない。
そうだね、
うん、だから当然難易度は高いのでそれを試行錯誤しようぜっていうことなのでは。
そうだね、
うん、
アプローチとしてすごくオプションとしてあった方がいいと思う、
うん、
なんかだからそうだな、理念として分かりつつそこを超えるにはどうしたらいいか的なもう一段の議論が、
うん、じゃあ次回それやってみますか。
あれだね、いや、うん、そこに答えがあるのかちょっと正直よく分かんないんだけどさ。
いや俺はあるような気がするっていうか、なんかできないって思ってるってことは対立構造から抜けてないってだけだと俺は思っていて、でこれは、うん、あのスキルとかリテラシーはあるんだけど実は俺は違うところに問題があると思っている。それは単に美味しい小倉トーストを作れるかどうかだけで、
うん、
美味しかったら食うじゃんっていう、
うん、
今2人はくず切りとトーストって相性悪いよねって話をしてて、うん、だよねみたいな、で小倉にしようよみたいなこととか別のもの組み合わせてみようよの、そこが見つかればただできるってことなのではみたいな気がして、
まあじゃあちょっとその辺また来週議論しましょうか、う
ん
う
ん、はい、やってみましょう。
今週は何か本あった？
なんかね、島浩一郎さんがその小倉トースト的な話をしてるのは多分アイデアはあさっての方向からやってくるっていう本だったような気がする。
じゃあそれを入れときましょうか、
はい、
アイデアはあさ
っての。よく覚えてんなそれすごいな俺絶対覚えてないよな、どこにどれが書いてあったか。
そのなんか短期の物差し、長期の物差しとか、子供の頃からのその親からの評価指標がそのまま自分のインセンティブになっちゃってるんじゃないか問題とか、りゅうちゃんからあったけど、
うん、
その辺はなんかあるかな、参考文献みたいな。
あるはずだけど覚えてない、うん、別に俺の独創じゃないので、
うん、
ソースはあるはずなんだけど覚えてない。
あれはなんだっけ、
まあ、フロイトとかじゃない幼少期の経験がどうとかいうのは。
あとは以前教育の本を谷川義弘さんがおすすめしてくれたけど、あれにつながるかなと思ったけどね。
何？
庭と建築のメタファーが登場するイタリア系の名前の人の本で、表紙は白と黄色だわあの本なんだっけ、
マンチーニ、
マンズイーニじゃなくてペトリーニじゃなくて、思い通りになんて育たない、
ああそれだ、
反ペアレンティングの科学、
うん、
これアリソン・ゴプニックで全然イタリアっぽくなかったです、失礼しました
アリソン・ゴプニック
はい、じゃあそれも入れておきましょうか、
はい、お願いいたします、はい、
じゃあ今週はここまでということで、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。次回へ続く